3月も終わりですが、はい、乾杯しましょう。はい、はい、
どうも。
今夜もよろしくお願いします。
お願いします。
メッセージがねたくさん届いているんでご紹介させていただきます。タコ長介さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。2月17日はすごくアーティスティックなレディカムで、シネマ20さんと近代美術館の館長のトークは芸術性たっぷりでしたよ。チケットも応募しますと、ね、ご応募いただきありがとうございます。本当、ね、うん、たくさんの方にご応募いただきまして、うん、はい、もうチケットは2月の末に発送させていただいております。もうでもね、ヒプノシスの映画ももう今日が最終日なのかな、
うん、
今月いっぱい でということですからね、うん、皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。聞きたい、
ね、でも初日とかもものすごく
いっぱいやったって言
ったよね。いっぱいやったって言ったですね。
前よりけもなんか全部売り切れてたって言ったんだよ ね、
大盛況だったということですね、うん、翼さん、和歌山放送聞けない地域なのでラジコからプレミアムで番組を聞いています。
ありがとうございます。
本当すいません、恐縮です。ありがとうございます、
はい、
ヒプノシスマイク好きなので山田推しです。わかんないですよね、うん、私もね今回このヒプノシスを調べてたら、うんうん、ヒプノシスマイクというアニメ映画がヒットして、そうなんです。私あれこれは違う映画だなと思って調べたら、
何推しなんですか。
の山田推し、きっと出てくるんでしょうね、
漫画でね、
うん、こういうタッチの。
なるほどなるほど。
キングレコードの手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト、なんかそういう映画あるのかな、はいはい、山田推しですということで、はいはい、ありがとうございます。そして、はい、太郎さんからも、
はいはい、
坂田さん、松本さん、宮古ママ、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。
全員やね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ヘビーリスナー、ね、ありがとうございます。2月17日の放送にて僕が送ったにもかかわらず仕込みメールみたいな内容が読まれ我ながら笑ってしまいました。ナイスすぎるタイミングでした。
本当、はい、読んでるもんね僕らの行動。
読まれてた
よ、ね、読まれてましたね。
さすが。
でチケットプレゼントに関して坂田さんがまたメールくださいとおっしゃっていただいていたのでメールを打っています。あ、僕はチケットプレゼント辞退させてください。
あら、
一昔前の僕であればお腹が減った時は輪ゴムに醤油をつけてかじっていたほどのひもじい暮らしぶりでしたが、
ほんますごいねそれ。
初めて聞きました。その手があったか。何の味がするんでしょう。今はそこそこの貯金がありますので自費でヒプノシスを見に行きます。
いや素晴らしいね、
泣けますね、
うん、
やはりプレゼントはまだシネマ20さんに行ったことのない方々に渡ってほしいです。これからもこの番組もシネマ20さんも応援し続けます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね、本当に
嬉しい、愛を感じますね、うんうん、あとね初めての方もたくさんです。しゅんたさん、はい、楽しいトーク、素敵な曲と役立つ情報をお願いします。
はい、頑張ります。
それはそれがないよっていうこと言われてるのかな。
これからもということでしょう。
役立つ、
役立つ情報ね結構薄い
役立たない ね、
たまにゲストの方が、
ゲストの方が、ゲストの方が役立つ、
大義本願。
ブータさん、これからも元気になれる楽しいトークお願いしますとかね、とんちゃんさん、はい、毎週楽しく聞かせてもらっていますと。
いや嬉しい
ね
嬉しい、
うん、本当。和歌山のジャスティスさん、こんばんは、はじめまして、うん、この番組には初めて送らせてもらいます。
ありがとうございます。
よくあったあったあと昔懐かしい和歌山の話を聞きながらうなずいておりました、うん、なかなかお便りは出せませんでしたが、うん、これをきっかけにお便りはちょくちょくしたいと思います。
あ、嬉しい、
嬉しい、
ありがとうございます、う
ん、皆さんありがとうございます。役立つ情報今日も発信していきましょうよ。
役立つ情報いきましょう。
そうね、
役立つ、役立つ情報、うん、
役立つ。あ、でもあれかな、身近な情報としてはね、この間まっちゃんと、
それ役立つ情報、
聞きたい聞きたい、
役立つ、役立つよ、
誰かの役には立つと思う。
この間ゲストでね以前来てくれた奥くん、
奥くんね、
バーテンダーの
バーのマスターの、はい、
マグジーだったね、うん、マグジーの、う
ん、の今グッチジョルディーノ、
ジョルディーノ、
グッチのバー、
ね、梅田にある、
行ってきましたね、
はい、行ってきましたよ、
あら、うん、どうでした、どうでした。
僕らね夕方 ったで、うん、夕食前に、
そう、
大人でしょ、うん、行ってきて、
バーで待ち合わせして、ね、
そうですそうです、
バーで待ち合わせして、うん、東京と大阪から集まり、
うん、はい、で僕もう一人友達いて、うん、3人で行ってきて、ね、すごい良かったよね、
良かった、
何が一番こう感動しましたか、う
ん、やっぱりね、お酒を丁寧に作ってんのと、うん、あとやっぱ奥くん楽しそうやった、
ね、輝いてました、
生き生きしてたよね、
僕あの和歌山の間口は行ったことないから、うん、ちょっと比べることもできないし、うん、別に比べる必要もないんやけど、うん、なんかすごい楽しそうやったのがすごい素敵で、
まあ、そんな働く人も気分が上がる、
ね、でこういうお酒があるよとかいろいろ教えてくれて、ね、でね、珍しいとこだと、うん、サントリーの山崎とグッチのコラボのウイスキーあって、
うん、何それ、ね、飲みたい、ね、山崎
大好き、めっちゃ高かったよ、めっちゃ
高い、いっぱいいくらって言ったっけ、
いっぱいね、いくらやったっけ、
でもシングルで
びっくりするような金額だよ、
うん、
いくら、怖い、
多分ちゃんと調べてないけど7000円から1万2000円の間ぐらいですね、
すごい、今ね、ヨーロッパで日本のウイスキー、
しかもグッチ、あれやっぱりちょっと中身違うのかね、
違うって言ったらブレンデッドで、
あ、そうなの、あ、そう
そうそうそう
そ
うそう
そうか、ボトルだけじゃなくて、
で50本限定、
それはね、多分値段つけられへんぐらい高いと思うよ、
うん、
それだったら7000円でもちょっと安く感じます、7000円
から
1万2000
円、1万円とか言ってなかった、あれは違うの、
あれは、
いや、僕は、それぐらい取
る。7万円かな、え、わからん、ごめんなさい。
いや、それぐらい取るんだって前にさ、
もう一度言ってきてください。
前に出たさ、うん、何だっけ、山崎の50年かなんかのやつさ、
うん、
売り出しの時で100何万かで売り出して、今、いくらやってたかな、なんか5000、
あ、一杯7万とかやった。
7万って言ってたやろ、
7万やった、ごめんなさい、失礼して。
コラボウイスキーが、
そうそうそう、
と思う。
シングルで、
うん、そんなこと言ったと思う。
7万前後やった、失礼。
7000円で俺、ちょっと頑張って飲んでたわ。
そうや。
うん、安く感じました、限定50本で。
あの、まあ、普通のカクテルで3000円ぐらい。
ぐらいから。
そう。で、僕はね、何いただいたかっていうと、うん、その食事が、うん、その3人で、うんうん、もうがっちりステーキいただくって話だったんで、
その後の予定がね、
そうそうそう、うん、だからそのお腹いっぱいにならんような、うん、軽いお酒でってお願いして、
うん、
で来たのがね、セバから見たアマルヒっていうお酒で、
あら、何それ、
セバっていうのは、うん、そのバーマネージャーの人、
うんうん、
の名前セバスチャンっていう人で、ええ、でなんか、まあ、リモンチェッロっていう、うん、まあ、あのイタリアの
リキュール、
リキュール、うんう
ん、有名な
そうに柚子エッセンスを入れて、うん、まあ、シェイクされたもの、
うん、
ショートの、
うん、あ、食前食後に良さそうなすっきりした、
そうそうすっきりしたやつで、うん、それを奥くんが選んでくれて、うん、作ってくれて、すごい美味しかったです、
ネーミングも素敵、ね、
ネーミングいちいちなんかこだわってたね、そうそうそう、僕が飲んだのは、
うん、
レベル256っていう、
何それ気になる、
ほんで、ね、あのブルーの、アブさんやね、アブさんにブルーのリキュール入れて、でそこにね、あのレモンを切ったパックマンの、
あ、
ね、そう、レモン切って乗ってあって、
はいはい、
でパックマンがレベル256で一応終わりなのね、
うん、あ、そうなんですね、
そういう名前つけて出してくれて
松本さんにぴったり、
いや、僕にぴったりやなと思って、
うん、それでね、全部ね、そのまっちゃんのも僕のもそうやけど、
う
ん、そのカクテルのイラストもあって、でどういうリキュールでっていう
のをメニューにね、
メニュー丁寧に書いてて、
うん、
でその定番のメニューとシーズナルのメニューと2つ分かれてて、
うんうん、
すごい丁寧だ ね、
ね、
あ、じゃあどなたでも入りやすいですね、
誰でも入れると思う、
そうそうそうそうそう、
ちょっとレスコードは
入り口分かりにくいけどね、
入り口が分かりにくい、い
や、入り口分かりにくかったです、私も、うん、あの表向きだけ見に行ったことがあって、
あ、
家族で近くに寄った時に、
うんうんうんうん、そう、
うん、
それがちょっとね、あれだけど、ね、
いや、でも慣れたらとか分かったらもう別に難しい
か
もし
れない、うん、まあ、わざとだろうからね、
だよね、
うん、分かりやすいっていうよりはね、
あ、なんかあのドレスコードとかもうチェックもなく、
うん、スマートカジュアル的なことだから、まあ、B さんとかそうじゃったらあかんよって感じかな、
中は暗い感じ、
ちょいっと暗い、
ちょっと暗い、まあ、バーやからね、で赤と黒を基調にして
る、ね、そう、今のグッチの、
あれみたいな感じよね、あの、なんていうの、漆器みたいな感じよね、
そうね、
漆と赤と黒みたいな感じ、そうそうそう、
ちょっとじゃあ和をイメージされたんですかね、
すごく和をイメージしてるね、
うんうん、で、まあ、あのー、 そのワインレッドみたいなのが今のグッチの、うん、まあブランドカラーみたいな感じになってるんで、
そこはうまいこと合わせてやってるんだ、
ね、うん、やってんだと思うよ。
なんかね、壁のそのなんか塗ってる感じとかも塗料で、ね、塗ってる感じとかもその、うん、本当に漆みたいな雰囲気にわざとやってて、
ちょっと艶のある、
うん、そうですって言ってた、聞いた、
うん、で個室も見せてもらったし、 あとはそのカウンターだけの、うん、それは何ですか、バーテンとこう向き合って出してくれる、うん、そういうスペースもあったりとか、だからまあいろんな角度で楽しめるような演出されてて、うん、まあ奥くんなんか可愛かったよね、うん、
めっちゃ可愛かった
可愛かったよね、うん、楽しそうやった、
うん、いや楽しそうな夜ですね、
うん、ほんでもう一杯ずつ、2杯か2杯ずつ飲んで、もう速やかにね、
そう
移動してね、
大人、うん、
ああいう使い方いればね、
なんかさ、うん、こうまあお酒の美味しい場合じゃない、うんうんうん、でなんていうの、食後に行って、
う
ん、
そう
もう酔っ払って
何でもやってる状態でね
そうそう、何でも栄養になってる状態で、うん、まあまあ美味しいやんっていうことで、うん、なんていうのこうケツがなかったら、うん、まあ、とんでもないことになりそう
なるしね、うん、そうそうそう、その進化もなんかわからない、ね、
そうそうそうそう、
最初にやっぱりこう、うん、味をちゃんとこうね、
うん、
解像度高く楽しんで、
そう
あとはもう最終はもうね、なんかハイボールかなんか飲んだらええってもんやからね、
そうそうそう
それいいですね、
うん、
私もね、
あとねケツが決まってるのがいい、だから、
う
ん、そう何時に行かなあかんから、
う
ん、あかんから、
うん、
そうそうそう、だから最初にもうこの時間に出やなあかんから、うん、じゃあ2杯ぐらいかなとかっていう話しといて、
あれね大人やわ
いい遊びしてますね、
前にね坂田君東京での時も日課のバーにね、
そうそうそう、
そこで待ち合わせして、うんうん、一杯ずつ飲んでみたいな、
それから食事に行って、うん、
あれ、あれいいね、
あれ
いいよね、
正しい
美味しいお酒はね、
使い方かも、そうですね、ちゃんとお酒とも向き合えてね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いいですね、
役立つ情報だな、
役立つ本当、
いや、どうなんでしょう、
じゃあ役立つ大人のお時間にふさわしい曲とかはどうでしょう、
全く役に立たない
吹き出さない吹き出さない、
いやいや、
まあまあ、大阪なんでしょ、いいですか、
大阪の曲ね、いいですね、うん、
あの屋敷隆のあんた、
ね、まあ、新地も違うことだし、
ね、うん、シンプルで、はい、素晴らしい、
はい、
屋敷隆
さん、はい、
大阪の
こういう曲ね、カラオケで歌いたいけどね、うん、
まだカラオケ行こうか、最近行ってない ね、
行ってないね、
僕もだいぶレパートリー増えたんで、
いつ増えるんですか松本さんは、
いや車の中で聞いてるやん、
あ、そっか、
ほんでこれはちょっとあの仕留めてやるみたいな感じで一生懸命練習してうん、うん、最近ほら Apple Music でさ、はいはい、あの音声消せるん知ってる、
あ、なんか、ま、それまっちゃんに言ってたよ、
そうそう消せるのよ、うん、そしたらで歌詞は見れるから
歌詞出
まさにカラオケな状態でしたね、
うん、
それをまあ運転しながらちょっと危ない、まあ、自動運転してね自動運転して
自動運転ね、
うん、そうやってでカラオケ練習して、これならまあ人前で歌ってもいけるかなみたいな、
本当
冬のリビエラとかも完全マスターしたね、
合いそう
もう冬終わってまいりますよ、
いやほんまやわ
そうそう、春の歌歌ってください、
はい、ちょっと待って、はい、合わせて練習します、
そうそうそう、
はい、
ね、そんな素敵なグッチのバーを堪能されて
そうそうそう、
その後はどこに行かれたんですか、
その後はねステーキハウス、 ね、うん、それちょっとあの紹介制なんで、あの、
うん、詳細は
詳細はあれですけど、
そっかそっか、皆さんも行けるわけ、
そうそうそうそう、うん、でね、まあその味はもちろん素晴らしいんだけど、うんうん、味以上に僕がすごいいいなと思ったのが、働いてる人がウェーターとか焼いてる人は別ね、そういうワイン持ってきてくれたりステーキ持ってきてくれたりする人が、皆さんまあ海外、外国人の方、
あ、そうなんですね、
でまあすごいおしゃれな感じの外国人の、うん、まあ、女性だったり男性だったり、うん、で日本語もちょっとたどたどしいのよ、
うん、
で、
うん、
その、まあ、連れて行ってくれた人の説明で言うと、うん、わざとまあそういう風にしてると、う
ん、
で、うん、やっぱりその料理にすごく、うん、まあ、美味しいところだから、うん、逆にグルメの人が来た時に、うん、日本人で、うん、 詳しく説明できなかった方がちょっと問題だったり恥ずかしいから、
うん、でお嫁に対してね、うん、その接客が追いつかない
と、そうそうそうそう、で説明できるようにしてるけど、うん、あの海外の人でもね、うん、でもちょっと言い間違えたりとかしても、うんまあ、可愛らしいとか、うんうん、なんかこう、
ね、
うん、そうか許せますもんね。
そうそうそうそう、だからそういう、まあ、ちょっと茶目っ気があるというか、ね、なんかそういう感じの、まあ、でも日本語すごい上手い子ばっかなんやけど、なんかそういうなんか、
ね、
なんか好きがあっていいな、
ね、うん、そう思った。
ことも
あのね、あんまりきっちりきっちりされても肩こるし、
そうそうそう、
完璧に説明されて
るよね。あるやん、なんかもう台本通りに こちらのなんとかはほにゃららほにゃららでみたいな言われても、もう早いいか食べさせてやとか思うねんけど、
そうそうそう、
あの子ら言ってくれたらなんか可愛いからね、
聞こうって思うしね、
そうなみたいな感じ
でね、そう飲み物もね一個一個細かく説明されても、まあ、もうちょっとアットホームなお店だったから、ちょうどいいよね。
内装もねそんな気張った感じじゃなくって、なんか、ね、
どんな雰囲気ですか。
ちょっとね、なんていうのかな、ちょっと、まあ、僕は行ったことないけど、うん、なんかフランスとかの下町にあるようなビストロみたいな雰囲気じゃなかった、ちょっと、
あ、ちょっと味のある感じ、
ね、味あるというか、
なんか僕はねなんかカントリーハウスっぽかった、
うん、あ、そんな感じですね。
あ、そういう感じで、うん、
いわゆる生きった感じじゃ全然なくって、
うんうん、目の前であの鉄板があって焼いてくれるみたいなんではないですね。
全然そんなんじゃなくって、ね、すごいなんかリラックスできるお店だったな、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
木のぬくもりがありそうな感じ。
木やったっけ。
そう、あの壁はね
消えたかな、
あ、いいですね。
僕もすぐあの店で一番気に入ったのは、壁に絵がかかってあるけど、ステーキの絵がかかってあって、
そうね、
あれがなんか僕つぼったわ、なんか可愛いと思って、ね、
ステーキ推し、
でそこのでもあれだよね、その、まあ、系列ってわけじゃないけど、その同じお肉を使ったハンバーグサー屋さんとか、ハンバーグ屋さん、
ハンバーグ屋さん、
うん、まっちゃんすごい好きな
の。僕ねもう30年来通ってて、
さすがグルメ、
グルメというかね、
どこにあるんですか。
藤井寺、
藤井寺、
大阪の藤井寺にあるビッグジョーっていう、まあ、ハンバーグレストランっていうかな、
ハンバーグレストラン、
そう、でそこのお肉はそのね、そこのレストランと同じところから入ってて、でね、どうやろう、僕はもう日本で確実一番美味しいハンバーグやと思う。
食べてみた
い。変な話、高級なの？
いや、一人ね、一人というか、まあ、グラム数によって当然値段違うんやけど、大体まあ一人3000円ぐらいかな。
じゃあ
セットメニューで、セットメニューで、280g のセットで3000円ぐらいだと
思う。ねえ、だからそのぐらい美味しくて、そのぐらいボリュームでだったら、まあ今やったらリーズナブル
な。ファミリーレストランぐらいですよ。私たちの近所のね。あのハンバーグ屋さんもそれぐらいです。
私たちの近所のハンバーグ屋さんでしたそんなありましたっけ。
お家の近くに多分行ったことないと思いますけど、
ありましたっけ、
はい、まだそれぐらいですよね。ファミリーレストランでもハンバーグでセットにしたら、
そうそうそう、ファミリーレストランのハンバーグそれぐらいするもんね、まあね、美味しいよ。ちょっと行こう。あのね、筋肉なんよね、肉は基本的には、大きめにこう多分こう切った筋肉を、まあ、きれいにこう
ミンチに
包丁でしてあると思うけど、やってでこう塩だけ、
肉肉
塩だけでこうギュッと寄せて、
美味しそう。
肉汁がすごいし、
よく知ってます ね藤井寺まで、
ね、いや、たまたまね、僕当時あのサラリーマンやった時に、その辺担当やったね。
あ、そうなんやね。
そこのね、あのその辺の社長さんから、松本君ちょっと家とかあるからお昼行こうやって連れてもらって、
あ、お昼もね、ランチもやって
る、ランチもやって
る、いいね、そうなんですね。
でランチメニューやって、なんかステーキとかあったから、じゃあ僕これランチメニューで、いやもうハンバーグ以外食べたらあかんからみたいなこと言われて社長に、そうなんですかって食べたら衝撃で、
もう口の中ハンバーグ、ね、
もう僕多分生まれてから一番回数行ったご飯屋さんやと思う。
それすごいわ、
今まで黙ってたじゃないですか。
いや、まあまあまあ、まあ、
やっと出てきましたよ。
すいません
、
これはだいぶ役立つ情報じゃないかしら。
絶対役立つ、藤井寺なら行けますね。ご障害がなくてもね、はい、行けるから、
はい、
一曲いかがですか、
はい、そしたら
、うん、
あのまあね、ステーキ食べた後歯を磨かないといけないんで、
そうですね、
島次郎の和を、子供番組のね、
はいはい、
のから、歯の歌っていう歌がありまして、これを聞いていきたいです、
はい、
聞きましょう、
はい、まあ、
うん、いやもうハンバーグトークが止まらないけど、この曲なんですか、めちゃくちゃかっこいい。
中身はねペトロール
ズ、やっぱり、ね、いい選曲してますね島次郎。
選曲というかこれは多分その番組のために書き下ろした曲だと思うんだけど、
そういうことね、歌詞がね。
結構ねあのこれ以外にもねその島次郎の、うん、あの番組の中で使う曲はすごいいいのがいっぱいあって、うんうんうん、
さすが、
うん、素敵な教育番組。
これ娘が聞いての、うん、横で聞いて、なんなんこのすごいいい曲はと思って、で聞いたら、うん、ペトロールズやって、うん、すごいなと思って、
ね、英才教育です ね、うん、ね。
だからこういう子供番組こそね、
そうしっかりね
やってます、うん、僕とかも子供の時にポンキッキ見てて、はいはい、ポンキッキってさ結構そのビートルズの曲を使ってたやん、
そう、う
ん、あれで僕はビートルズ原体験やわ、うん、そういうのやっぱ大事よね。
そう大事大事大事、
だから子供の向けに作られた子供のための曲よりもなんか大人が聴いてる曲を子供が横でこう聴いてる方がなんか発見がきっとあるんだろうなという気がするな、うんうん
ね、まあ大人も子供も楽しめる曲ってね、いい曲はね絶対そうあるべきだ
よね。そう思う、本当に本当に。
いやー素敵な曲、うん、でもお二人はハンバーグの予定立てられたんですね。
そうそうそう、
いつ行くか、
う
ん、ビッグジョー、
ビッグジョー行きましょう、
富士寺、
はい、
ね、結構並ぶんですって。
並ぶ、うん、2店舗しかなくてね、
うん、あそうなんですか、
外見はなんかこうファミレスみたいな感じやから、これチェーン店なんかなってみんな思わはるみたいけど、富士寺に1軒と、うん、それから富田林に1軒、うん、今でもあんのかな、
うん、そう、ランチと夜の営業の間は空いてんの？
空いてる。
ああ、
2時までかな、ランチは。
じゃあもう夜の
5時からやな、ね、
5時、
うん、5時から
5時めがけて行って、
うんうん、そうやね、
ほんでも名前こう書くんよね、ほんたらこのなんかピーピーって呼ぶや、はいはいはい、渡してくれて、はい、みんな駐車場でこうやって待つんやけど、
う
ん、
ああなるほどなるほど、うん、それで行こう、
それで行こう、
それで行こう、わあお腹空いてきた